どうぞご着席ください。私どもの宗教、キリスト教という宗教はよく愛の宗教だというふうに言われます。外からの評価もそうでありますし、そしてまた私自身も愛というものを真剣に考える、真剣に求める、それは私たちのこのキリスト教の一つの特徴であろうかと思います。神の愛、主イエスキリストによって神の愛が示された、私たちはそう言います。そして少しばかりの言い訳をそこに付け加えることがあります。私には無理だけど神様の愛は素晴らしい、私は愛することはできないけれども神様が愛することをしているからそれでいいんだ。愛を大切にしていると言いながらも、私はどこかで愛するということにおろそかになる、おろそかになっていることがいいのだというふうな、そういう逃げ口上を備えるところがあります。ですけれども、果たして愛というものは私たちが逃げなければならないほど難しいものなのでしょうか。神様にしかできない、そういうとんでもない技が愛であって、私たちはただ神様の愛を仰ぎ見るだけであって、私たちにはそれはできないと言っていつでも尻込みをしている、そういうものが愛なのでありましょうか。愛とは一体何か。私たちは今日使徒言行録を読みました。この使徒言行録を読む中で、愛とは一体何か、そのことを神様の技を通して少しの間共に考えてみたいと思います。前回読んだところは、マティアという一人の人が新しく使徒に加えられたというところでありました。イスカリオテのユダは裏切り者だ、私はそのように言います。そのように言ってユダが死んだこと、それに刺して心にも留めませんけれども、ユダと一緒に暮らしていた11人はおそらくはユダは裏切り者だからしょうがないよねとは思っていなかったでありましょう。仲間のユダが死んでしまった、ガリラヤから一緒に登ってきてエルサレムで一緒に頑張ったあのユダが死んでしまった、ユダが死んだ原因、イエス・キリストを裏切ったから、でもそれは私も同じだ、彼もあの者もみんな同じようにイエス様を裏切ったではないか、ユダだけが死んでしまった、私たちは生き残っていていいのか、もしかしたらユダのように死ぬことが私たちにはふさわしいのではないか。一緒に共に歩いてきた11人はイスカリオテのユダは裏切り者という現代の教会がユダに貼っているようなレッテルとは違う、そういう面持ちを多分持っていたでしょう。どうしたらいいのか。ペテロが大胆なことを申します。旧約聖書に書いてあったではないか、そういうものが現れるということを預言者が言っていたではないか、そういうものが出るということを。ペテロはこれは神様がなさったことだからしょうがなかったんだ、そう言って腑に落とそうとします。そして彼らはそれではユダの代わりのものを探そうと、一人の、正確には二人ですけども、二人のものを選び出します。そして最後は、くじに委ねます。ユダがいなくなったこと、これが本当に神様の御心であるならば、どうかこのくじを成立させてください。次の一人を与えてください。あの者がいなくなったのは、新しい使徒が加えられるために、 今日のこの日のために我々の友人ユダは死んでいったのだと、その思いを私たちに解けさせるため、どうかこのくじを神様関わってください。くじはマティアにあたり、新しい一人が選出されました。神様が次の一人を与える、それは失ったユダ、亡くなったユダ、そのことにおいて傷ついた11人の人たち、その人たちへの慰めの言葉、慰めの出来事だったのでありましょう。さてそれに続いて、この10人の人たちが一つところになって集まっていました。すると、いつも私たちが読んでいるペンテコステに読んでいるところですから、激しい風が起こって吹いてきて、炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまった。すると彼らは一斉に外国、それまで語ったことのない他の国々の言葉で話し出した。習ったことのない他の国の言葉、不思議な奇跡ですね。確かにそういう奇跡です。ですけれども、これは他の国々の言葉を話し出したということ、ここには一つ大きな意味が、それこそ神様の大きな愛が隠されています。この話をよく読んでみると、話している彼ら12人の人たちの思いというものは、まあ、はっきり言ってどこにも書かれていません。ただ喋っているというだけです。そしてむしろ心情的、内面的なことが書かれているのは、それを聞いていた人々です。聞いていた人々がその言葉にあっけに取られて語った、その心の内の言葉が9節7節以下の箇訳の中に記されています。この心の内の言葉を記されている人々はどういう人たちだったか、信心深いユダヤ人であったと書いてあります。天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人、そして彼らはどこで暮らしていたかというと、パルテア、メディア、エラム、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフリア、エジプト、キレネ、そしてローマ、クレタ、アラビア。このリストは、こんなに広いところから人々が来てるんですという一つのリストでもありますが、同時にもう一つの意味合いがあります。イスラエルから見ればこれらの地は全部汚れた場所です。関連を持ってはならない場所です。そこにユダヤ人たちが住んでいた。どうしてなのか。戦争で負けてしまったからです。捕虜によって連れて行かれてしまったから。屈辱的な歴史、屈辱的にそこで言語を習得された。誇りも何も全部奪われて、この国ではこういう言葉をしゃべりなさい、この国ではこういう言葉がしゃべれなければあなたたちは生きていく意味がありませんよ、そういう屈辱を背負わされたのがこの場所であり、そしてそれを味わったのが戦争で負けたユダヤ人たち。彼らはもはやその戦争のことは知らないでしょう。知りませんけれども、ご先祖様たちが、私たちの先祖がかつてはイスラエルで暮らしていたけれども争いに負け、それは単に敗北ということではありません。神様に背いてしまったから負けたんだ。それが彼らの世界観です。私たちが今どうしてこの外国に暮らしているのか、汚れた地に暮らしているのか、それは神に背いてしまったから、その罰を、その裁きを私たちは今受けているんだ。代々まで、先祖ともども、この私まで、そして私たちの子孫もまたこの裁きに預からなければならないものなんだ。それが彼らの現実感です。ですけれども、彼らはエルサレムでもうすぐ終わりが来る、まあ、そういう終末待望の、まあ、予兆があったのでしょう。全国的に帰ってきました。家族もいません。そして彼らの言葉は、言ってみれば汚れた言葉です。汚れた言葉、汚れた風習しか持っていないものがエルサレムに帰ってくる。それはようこそお帰りと言って受け入れられるものではないでしょう。あなたたちは神の裁きを受けたものなんだから、本当はエルサレムなどに帰ってきてはいけないもの、言ってみれば死んでしまったものです。 犠牲として捧げられて向こうに行かされてしまったものです。その者たちが今帰ってくる。誰も歓迎をしません。誰も喜びもしません。歓迎もされ喜びもしない。何が原因か。自分たちの使っている言葉、この言葉が私たちの頭を支配しているから。言語というものは単なる言葉ではありません。私たちの世界観です。思考です。持っていれば私自身です。私がパルティアの言葉をしゃべる、メディアの言葉をしゃべる、エラムの言葉をしゃべる、それは私はパルティア人であり、メディア人であり、エラム人であり、私はユダヤ人ではない。神に裁かれたもの、それを背負っていくのが私たちだ。それが彼らの現実であったでしょう。神から裁かれたもの、神から捨てられたもの、それが彼らでした。五旬節の朝、激しい物音の後、12人の男たちが大声を上げて何か叫んでいる。耳をそば立てて聞いてみると、私の国の言葉をしゃべっているではないか。このエルサレムで、この神殿のそばで、みんなが汚れたと言っているあの言葉を、この者はしゃべっているではないか。他の者たちもみんな同様に、私も自分の国の言葉を聞いている、自分の生まれ育ったあの故郷の言葉を聞いている。汚れて忌み嫌われて、私たちの裁きの言葉として与えられたあの言語を今私たちは聞いている。内容は何か。神を賛美している。聖書の神は何をする神なのか。聖書の神は愛の神であると私たちは聞いています。聖書の神は何をする神か。汚れた者の言葉、それを語ります。捨てられた者の言葉、その言葉で慰めの言葉を語ります。愛とは何か。愛する、それは私たちが誰の傍らにも立つということ、誰の言葉をも無視しないということ。この後使徒言語録は汚れた国の人々たちと関係を持っていき、汚れた国の人々たちに福音が述べ伝えられます。そして神様ご自身が汚れたと言うなというふうにはっきりと言います。愛とは何か。私たちが汚れている、あれはダメだという、それを全部捨て去ること、それが愛なのでありましょう。何か大きなこと、何か素晴らしいこと、それをすることがもちろん愛でもあります。ですけれども、聖書が語っているその愛は、隣の人の言葉を、隣の人を、あなたが受け入れ、そのものと一緒に歩もうとする、それが愛だと語ります。私が変わってゆく、私がこれが正義だと思って貫いていく、それが愛ではありません。私が変わっていく、私が捨てていく。もともと隣の国が汚れているというふうに言ったのは律法でした。神様の言葉でした。ですけれども、神様ご自身がそれを捨てました。主イエスキリストがご自分の命を捨てました。 隣の人のために、隣の人と話すために、一番近くの人と話をしてみる、一番近くの人を汚れたものだという、そういう思いでもう見ない、愛する。難しいことかもしれません、大変なことかもしれません、でも私たちはまず聞く耳を持ってみる。隣の人の言葉と同じ言葉を語ってみる。そこから愛が始まるのでしょう。誰の言葉をも否定をしない、見捨てない、全部と話ができる、それを信じ歩んでいく愛の生活を私たちも進めていきたいと思う次第でございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、私たちは忌み嫌います。汚れた者がいると言います。敵がいると言います。戦わなければ倒さなければと思い込んでしまいます。しかしあなたは、あなたを見捨てた十二弟子をも慰めました。イスラエルの民が汚れていると思っていたその民の言葉にも、あなたの慰めの言葉を与えました。すべてのものを包むあなたの愛です。何をしようが、どこに行こうが、あなたは私たちを忘れず包んでくださいます。それがあなたの愛でございます。私どもはあなたの愛を知るものです。あなたの愛を喜ぶものです。ならばその大いなるあなたの慰めを私たち自身も行うことができますように、すべてのものを包んでいく、その思いを私たちが携えていくことができますように、愛を行うものとなさしめてください。それがあなたから与えられている戒めであると私たちは知っております。あなたに愛されたことを喜ぶ者として愛し合う者となりますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前のお捧げをいたします。アーメン。賛美歌